瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報をお送りしています。今日は瀬戸市南山口町の愛知県陶磁美術館の本館ギャラリーで現在開催されています瀬戸市文化振興財団企画展文明開化と瀬戸焼のご紹介です。どのような内容なのか、瀬戸市文化振興財団の埋蔵文化財センター岡本直久さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。今回は愛知県陶磁美術館でということなんですね。はい、さあ、それではこの展示の内容について教えてください。
はい、毎年この時期に陶磁美術館で企画展を開催しているんですけども、瀬戸の焼き物の歴史を時代を追って展示していくという企画になっています。
はい、
で、始まりは鎌倉時代からということでやっているんですけども、中世戦国時代ときましてですね、昨年まではです江戸時代を3年にわたって取り上げました。
そうでしたね。
で、今年からはですね、その後引き続きまして近代に入っていきます。で、最初の年であります今年はですね、近代の前半、明治時代を対象としました。で、この時代は西洋から技術や文化がたくさん入ってきた時代なんですけども、この大きな時代の変化が瀬戸の陶磁器に影響があったのか、あるいはなかったのか、ということを探るというのがこの企画展の内容になります。
だからタイトルに文明開化とあるわけですね。
はい、
まさしくこの江戸時代から明治時代に、明治に起こったことっていうことですね。
はい、ですね、実際には西洋の文化というのはですね、幕末にアメリカから黒船がやってきて、日本にものすごい大きな影響を与えるんですけども、はい、その一番大きかったのはその技術の差ですよね。そういうのが、圧倒されましてですね、外国からいろんなことを学んで、その差を少しでも縮めなければという、そういう気風が高まってきます。で、明治時代になりますと、殖産工業という職業産業をどんどん盛り上げていこうという国の政策もあってですね、それが、ものすごい勢いで日本に取り込まれていくことになってきます。で、瀬戸や美濃の焼き物にもそれが現れていましてですね、例えば西洋風の食器ですとか、から電信、電報みたいなものですね、そういうものの外資などが作られていくようになってきます。で、文明開化の代表的な技術の一つであります蒸気機関車ですとか、蒸気船、それからコウモリ傘ですね、そういった、西洋の持ち物というのが描かれている陶磁器があります。で、これらのものから見てもですね、文明開化の影響が瀬戸や美濃の窯業に現れていると言っていいと思います。
確かにそうですね、絵とか見ますとね。ですから、瀬戸の陶磁器はその明治時代になるとどんどんこう西洋風に変わっていったということですか？
そういうわけでもなくてですね、もちろん海外への輸出量が増えていくっていうのはあるんですけども、で、洋食器の生産が瀬戸美濃窯業とっても重要だったということは確かなんですけども、各地の生産状況を見ますとですね、江戸時代から続いている伝統的な陶磁器作りを行っているんですね。で、文明開化というと、例えば西洋風の建物であったりとかですね、洋服を着た人が街を歩いているといった、そういう風景を思い描くんですけども、実際にはですね、東京とか横浜とか名古屋、大阪といった大都市に見られたぐらいで、それ以外の地域では江戸時代と変わらない生活を送っています。で、このような一般の人たちはですね、明治時代になったといってもこれまでと同じものを使い続けていただろうと思いますし、それは陶磁器についても同様だったと思うんですね。だから作り手の側も基本路線としてはそのニーズに合わせた生産を行っていたんじゃないかと思ってます。
そんな中、瀬戸の焼き物にはその明治時代になってから見られる特徴的なものってのあるんですか？
ちゃんとあります。例えばですね、染付の材料なんですけど、染付にはゴスというのが使われているんですけれども、それまでのゴスと違って海外から輸入された酸化コバルトというものを使って作られるようになってきます。で、これは江戸時代と比べてですね、色がとっても鮮やかな青色になっています。で、これが比較的区別がつきやすい材料になりますね。それから模様の付け方なんですが、 例えば型紙すり絵という技法があります。それから銅板転写という技法もあります。でこれは、明治に入って使われている模様の作り方なんですけど、そういう型紙とか銅板とかそういうものに模様を彫ってですね、それを器に移すというそういうやり方が使われています。でこれを使うことによってですね、同じような模様が陶磁器にたくさん模様のついた陶磁器をたくさん作れるようになりました。それから、もう一つ、瀬戸とか美濃とか いろんな村が当時ある分かれているんですけども、それの村ではですね、特定の種類の器に特化した生産というそういうのが顕著になってきます。いわゆる特産品というふうに言っていいと思うんですけども、そういう製品が出てきます。でそれはどうしてそうなったかっていうのは、実は私もいろいろと勉強はしたんですけど、よく分からなかったんですね。で、詳しく研究されている方がいらしてですね、それは、時の方なんですけども、中島茂さんという方がおられてですね、その方にいろいろと教わりました。で、それをですね、ぜひ皆さんにも聞いてもらいたいくてですね、歴史講演会の講師を実はお願いしているんです。
じゃあこの歴史講演会が行われるということですね。はいはい、いつなんですか。
今度の日曜日なんですけど、11月21日日曜日で、時間は午後1時30分です。で場所はあの展示 しているところと同じ愛知県陶磁美術館の本会の地下にあります、講堂になります。で講師は先ほど申し上げましたように、時市文化振興事業団の中島茂先生です。で参加費は無料で、事前の申し込みも必要ありませんので、お気軽にお越しいただければというふうに思います。
でもいろんな話が出るんでしょうけども、そのさっきおっしゃった瀬戸美濃の各村で特定のものが、はい、特産品になって、まあ、その辺のお話なぜかなんていうのもありそうですね。
例えばあの、時市にですね、だちという村があるんですけれども、そこだちってどんぶりが有名、だちどんぶりというふうに言われてますけど、そういうものがすごく特化した形で生産されていくのが明治時代にすごく顕著になってくるということがあるんですね。
そんな講演会が聞けます。事前申し込みいりませんので、11月21日今度の日曜日です。午後1時30分から愛知県陶磁美術館の本館の地下1階 の広い講堂となっていますので、お出かけください。そしてその日午前中にもイベントがあるということですよね。
はい、展覧会のワンポイントレクチャーというのがあります。今開催しております文明開化と瀬戸焼という展覧会の開設になります。はい、で同じく場所は愛知県陶磁美術館の本館の1階にありますですね、展示説明室と展示室でやるわけではなくて、展示説明室というのが別にありますので、そちらで、行います。あのコロナの影響もあってですね、展示室であの集まってということができないということがありましてですね、展示説明会という部屋を別に設けてあります。で開催は、午前10時30分になります。だいたい1時間ぐらいの予定にしておりまして、説明は私岡本が、させていただきます。
あそうですか。じゃあ岡本さんの説明が聞けるということですね。
はい、ですね。はい、でこの日曜日にお越しいただけない方もですね、展覧会自体は12月5日まで行ってますので、ぜひ、お越しいただければというふうに思います。
はい、ということは午前中、今度の日曜日午前中は、説明、岡本さんの説明会を聞いて、そして午後からまた講演会に参加するというこの流れが良さそうですね。
1日かけて明治時代の焼き物についての、説明をさせていただいて、皆様のご理解をいただければというに思ってます。
そうですね、やっぱ焼き物っても時代によって、そして江戸から明治になると、まあ文明開化で随分変わってるっていうところがね、また実際にお話が聞けそうです。11月21日午前中にはワンポイントレクチャーが、そして午後からは講演会がありますので、愛知県陶磁美術館の方にお出かけください。事前申し込みはいらないということです。今日岡本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は瀬戸市文化振興財団の埋蔵文化財センター岡本直久さんに、現在陶磁美術館で企画中など開催中の企画展、文明開化と瀬戸焼についてのお話を伺いました。